マーボーターボーのまちづくりハッピーレディオ、
マーボーこと野羽雅宏と
ターボーこと知念忠彦、謎の同級コンビが送る
まちづくりハッピーレディオ。
この番組はまちづくりに日々汗をかいている方々をスタジオにお呼びして、あれやこれや表の話そして裏まで聞いちゃおうという1時間のトーク番組です。
そしてバックは70年代80年代の懐かしいミュージックで固めていきます。
はい、今日は5回目でしたっけ。
今日5回目、
はい、今日覚えてますね。私の菅井見てください。菅井、
本当ですよ、ね、カーボーイがやってきてますよ。
カーボーイ、バキュン、バキュン、
バキュン、うんうん、フェイスブックに載せますから、
はい、そうですか、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
今日のゲストはですね、はい、今日は僕から紹介しましょうね。今日もいい男なんですよ。
いい男だね、
本当に。毎回嫌になっちゃうぐらい、うん、僕らと比べてね、うん、いい男なんですけど、はい、今日はですね、名前も素敵、名前も素敵なんですよ、よく聞いてくださいね。今日は一応肩書きを軽く紹介しますけど、あとは自分で自己紹介するというパターンですので、今日は半田川公民館館長の南信之助さんにおいでいただいてます。
信之助さんですか。
合ってます、
合ってます、はい、
どうぞじゃあ、
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まず、何者かをご紹介していただければ。
はい、はい、半田川公民館那覇市の、東の方にありますね、うん、そこで公立の公民館、うんうん、ですが、そこの運営をしているのが、NPO 法人1万人井戸端会議ということで、うん、まあ、地域の方々と学校と、企業と、まあ、みんなで、持っている力を合わせて、持続可能な地域を作っていこうと今汗をかいていたり、楽しんでいるところです。
はい、
素晴らしい。今の話からすると、まあ、僕ら那覇市のラジオ局なんですけど、はい、那覇市から依頼を受けて、公民館の運営をしているという、う
ん、そうですね、公立の公民館、うん、まあ、前回宮城さんだったということで、はい、まあ、7館あるうちの1館と、はい、いうことになります、
ね。宮城さんおっしゃってましたよね、那覇市で一番若い公民館館長、ね、若いっていうね、う
ん、じゃあその辺をまずは軽く聞いてみたいんですけど、うんうん、まあ、プロフィールのも含めておいくつなんですか、南さん一体。
あ、実は私鳥年でして、35歳。
35歳、
はい、
若いな。
宮城さんがね、この間復帰っ子っておっしゃってたんですけど。
そうですね。
いや、何っ子ですか。
いや、鳥年っ子ですね。
で、まあ、見た目が南という名前は、うん、珍しい
と。南沙織と関係はない。
よく聞かれるんだよ、南沙織と関係。全然ないんですよ、残念ながら。
吉野山紀信と親戚でもないっていうこと
ですね。そう、もう全然どうやら違うらしい
ん
ですが、は
いはい、
南瀬、祖父が鹿児島で、うん、それで、うちの父もずっと沖縄なんですけど、はい、まあ、それで南瀬ですが、うん、まあ、お母さんはまた沖縄なので、いろいろ混じってますが、
混じてる。
那覇市出身です。
那覇市。那覇市のどちら？
那覇市、あけぼのです。
あけぼの。ああ、新しい土地ですよね。比較的ね、
はい、
那覇の中では。
うん、今度小学校協議会できましたよね。
あ、そうですね。
そうです。あの時も立ち上げ、一緒に関わりました。
さすが、
さすが。
もう勝手にですね、OB OG 会というのを立ち上げて。
素晴らしい。
あけぼの市、僕3期になるかと思うんですけど、大体この年代なので、卒業生チームを作ろうと言って、OB OG 探して探して、時々出てますね。
卒業生というともうみんなじゃあ同じ年ですよね。
そうですね。
当たり前ですね。
みんな30代ですね。
面白いこと聞きますね。
当たり前ですね。
当たり前ですね。
はい、
はい、じゃあまず聞きたいのは、
はい、
半田川公民館の最近のトピックスみたいのとか、まあ、こんなことやってるよみたいの教えて。
ああ、そうですね。
いろんなことやってるのは、
半田川公民館いろいろとやってますよね。
いろいろやってるからね、
う
ん、本当に、
うん、そうですね、まあ、結構今公民館でやってること多いんですけど、今新しくこういう実は冊子も作りましてやってるところで、うん、まあ、10年経ったんですよ。
して管理してから、
はい、うん、公民館開館して10年
開館して10年
で、僕自身が、開館して2年目の後半からアルバイトできたので、うん、で、まあ、そういうのもあって振り返りながら事業をまとめていたんですが、うん、ちょうど去年今年と今取り組んでいるのがコミュニティ支援事業といって、
はい、
まあ、地域の自治会とか小学校まちづくり協議会みたいなものを、まあ、ずっと寄り添いしていくような事業っていうのも今力入れていたり、うんうん、あと今子どもの居場所、
はい、
事業も、うん、公民館でも、ちょうど今この時間もやってますが、
はい、
他の地域公民館のちょっと離れた上間エリア の、うんうん、子どもの居場所のネットワーク会議を公民館が持ってるというのも今この最近役割として増やしているところです。
うんうんうん、いろいろ聞きたいのがあるんですけど、一番みんなに関心を持たれて繁田公民館独自だと思うのの一つが、うん、離島の子どもたちを、ね、はい、出てきて、はい、一人暮らしのおじおばというか
やってます ね、
はい、お互いが見守り助け合うというところなんですけど、うん、
子どもたちって小学生、
あれはですね、うん、高校生ですね。あ、高校生か。どうしても沖縄だと全ての離島に高校ないんですよね。中学校で卒業しないといけないから、進学で沖縄本島那覇近辺に来る子が多いんですけど、その子たちも、まあ、離島から出てくるのにお金も大変だし、来た時に頼れる大人が身近にいないということがあって、で一方で繁田周辺でも一人暮らしの方や、まあ、高齢化していて何か地域にできることはないかなと思っている方もいらっしゃってて、その空いてる部屋、一人暮らしの空いてる部屋をその高校生と一緒に下宿して住むことで、身近な生活支援を高校生が例えば買い物だとか、電球交換だとか、粗大ごみを出してあげたりとか、でおじいちゃんおばあちゃんの一人暮らしの方はご飯を作ってあげて、何かあった時に頼られる関係性、これが意外と台風が来た時とかですね、近くにいてくれたら助かるんですよ。
素晴らしいですね。本当に独自性があって素晴らしい取り組みで、
何人ぐらい今
これ合計でこれまでで12人、はい、関わりましての高校生が入りましたね。
もしそれがなければ高校生でもアパート暮らしとかそういうになっちゃう
わけですね。そうですね、場合によっては、まあ、長期休みの時とかだけ、預かってる子もいるので、うんうん、まあ、その期間だけ島に帰らないといけなかったり、うんうん、ちょっと高校から遠い友達や親戚のお家で一時過ごして、うん、まあ、かなり時間かけて通ったり、うん、まあ、お金も時間もかかるみたいなんです
ね。おじいちゃん、その受け入れ側のホストにとっても、
は
い、いいんじゃないですかね。
これがですね、うん、僕らもいいんじゃないかなでスタートしたんですけど、うん、いざやってみるとこうだんだんこう若返ってくるって自分で言うんですね。若返ってくる、なんだろうと活力が
見え
てきてくると言って、結局それをきっかけに公民館の別の活動を自分で、例えば料理教室を主催し始めたり、地域とのつながりをまたどんどん増やしていってるんですね。だから非常になんか、じゃあ例えばその人が下宿支援をやめたからといってつながりは消えないんですよ、
うんうんうん、
そういう意味ではこれは一つの地域とその人たちがつながっていくきっかけでもあるし、うん、その方々の経験が地域に還元されていくっていう意味合いがすごくあるんじゃないかなってやりながらとても思いますね、
うん、非常に面白いですね。
ちなみに今新聞とかでも紹介されてるのを見たんですけど、はい、この事業は何ていう名前をつけたんですか。
あ、ですね、離島進学支援下宿事業、うん、
下宿
で、この下宿って実はローマ字の下宿で、下に宿っていうもので言うとちょっと旅館業法に引っかかるんですね。
なるほど。
純粋に言うと下宿ではなくて総合支援事業なんですよ。
面白い。
なのでちょっとそういう家主さんと借りる人っていうのではなくて、お互いに一緒に住んでできることを相互支援してるっていう、もう全く新しい違う関わり合いなんですね。
なかなか法律難しいですね。いいことやってんのに。
そうなんですね。
もういっそのことこれでニックネームにしちゃえばいいんじゃないですか。この授業ごとね。
あ、そうそうそう。
だってニックネームつけるの結構うまいじゃないですか。反対がね。あたいがプロジェクトとかね。
はいはいはい、うん、結構でも下宿、これ名前難しくしちゃうとかえってニュアンスが伝わらないなと思って。
あ、なるほど、ね、なるほど。
下宿という名前だと、まあ一人暮らしの年配の方でも、うん、ああ昔の下宿に近い感じね、うん、と言ったらピンときて、うん、自分もそういえば若い時島から出た時、うん、お世話になったよ、うん、沖縄の人、繁田の人もですけど、 ど、離島とか北部出身者多いんですよ、はい、だから若い時自分が苦労したなとか、うんうん、そういう思い出も持ってる分だけ、うんうん、まあ、協力しようという方もいらっしゃる
んですね、うんうん、でウィンウィンですね、
ウィンウィン、
ウィンウィンね、
うん、はい、本当に非常にいいですね。
なあ、面白い。
あとは、うん、あのもう一つ僕知ってるのがあって、うん、あの井戸端ご飯、
あ、はい、うん、ね、はい、
あの夜、まあ、間違ってたら訂正してくださいね。あの割と課題を抱えている子どもたちで、まあ、夜ご飯を食べきれない子たちを公民館に招いて、うん、あの夕ご飯をみんなで作って一緒に食べようというプログラムで、うん、
はい、
で野菜が地域から野菜をもらうんですよ、寄付があって、
あたいごわっていう、
あたいごわ、
そう
です、うん、全く食べきれないぐらいすごい野菜が集まるんですよね。
これすごいですよ、うん、あのその日にぐーっと集まってくるんですけど、うん、約10名ぐらいの方々がですかね、うん、旬の野菜、畑で採れたもの、うん、もらったもの、うん、とうとう朝から持ち寄ってくるんですよ、うん、各々、うん、そうするともうテーブル、多分会議用テーブルが3つぐらいないと野菜が乗らないくらいの量が1人ずつこう持ってきてくださる、もうこのつながりで、実際野菜はこれの10分の1も使い切れないんですけど、あの翌日のサークルさんの販売に回っていきます。
ちなみにちょっと解説いいですか、今アタイグワって言ったんですけども、これ家庭菜園のことですね。
そうですね、アタイグワは
庭でちょこっと作る野菜ですよね。
これ方言の名前、
方言ですよね、
アタイグワ。方言らしいですよ、正確に言うと、あの猫の額ほどの屋敷内の畑をアタイグワと。
なるほど、額が値、
はい、そこでね自分の食べるものだけを、ね、作るっていうようなね、
はい、うん、もうそれを少しずつ持ち寄るとすごいことになるんですよ。
そうだな、あ、なるほどね、うんうん、それを持ち寄って、あのこう何ですか、牛汁、
あ、
パーティーね、あれもやったことありましたよね、あたいが持ち寄ってね、
うん、持ち寄って、はいはい、うん、で今回の井戸端ご飯は、まあ支援の必要なっていうのは、実はいろんな、あの状況があって、もちろん、あの金銭的にね生活大変だという人から、あ、地域とつながったり誰かとつながることでより、あの頑張って、学校や地域で頑張れるような状況があったりとか、まあそれを僕らが直接じゃなくて、実はこう学校のスクールカウンセラーさんとか、身近にいる民生委員、児童委員さんとか、自治会の人とかが声かけて直接一緒に連れてくるんですよ。それがもう、あのある意味なんですか、いざやったけど誰も子どもたちが来ないっていう、子どもの居場所も今あるって聞くんですけど、うちの場合はそれは絶対ないんですよ。
素晴らしい、
飯がうまいから、
はい、
なるほどね、
ご飯大切ですよね、
大切大切、うん、
本当に。でまた旬の野菜だから美味しいんですよ、
美味しいね、僕はあの半田川の、あのカレーの会、
あ、
何回か行ったことあるね、
来ていただきました、ね、
僕あれでレクチャーもしたことありますよ、
あ、
脳について、
あ、そうそう
そうでしたね、
脳について語りました
よ、講演したんですよね、
そう
です
、資料、資料もすごかったですね、
あれ大失敗しちゃったけどね、
大失敗じゃないですよ、
いや、あれは浪曲みたいにね語ろうと思ったらですね、練習してなかったので、
あ、
うん、ちょっと今一つだったんですけど、
あ、なるほど、
すぐ普通 の、 あの語り口調に戻しました、浪曲口調やめてね、
あれ練習してたんですね、
練習してた
んです、いやいやいや、もういろいろお世話になってますね、もう本当に。
ちなみにターボーも行っちゃうとですね、ターボはあの半田川公民館のそばに住んでるんですけど、まあ、避難になってちゃんとあの半田川公民館に集まろうみたいなイベントにちゃんと歩いていったんですよ、歩くら普通ですけどね、
そうですね、
絶対みんな歩いて集まるみたいな、
ね、あ、それもすごくやりましたね、あの2000人で神明南美で飛んでるっていう、あれも防災のやつで、あの訓練って実は変わっていて、避難訓練ってよく学校とかね、高台に避難しようなんですけど、うちらの場合は地域柄、あの海抜が72メートルあって、あたいごわも多いですし、まあ豆腐作りしょっちゅうしてたので、神明の網っていう沖縄の大鍋がもうたくさんあったんですね、でこれ2000人ぐらい食べれるなというのと、何かあった時にこの、まあ、ちょうどあのこの三重橋ら辺もそうですけど、低いじゃないですか、高台に上がってくるだよねと、高台に上がった時パニックになったら大変だから、どうやったら受け入れられるかっていう避難訓練だったんです、
だから要するに豚汁パーティーなんだけど、それは避難訓練の一つなんですね、
もう豚汁パーティーを通した
避難訓練、いや、で材料も自分たちの値側から持ってくるように、
はい、
冷蔵庫にあるものを持ってくるように、
そうです ね、 ね、なので最初豚汁しようと思ったんですけど、当たり前ですけど冷蔵庫のもの持ち寄ったら豚汁の具と限らないわけですよ、これが結果的にですよ、
あの結果的に
タームとかがあって、無地汁っぽくなったんですね、 だまあ実際あこんなもんだなと、うん、もう決まったものを作るわけにはいかんだろうと、うん、これも非常にあの勉強になりましたね。
素晴らしい、素晴らしいですね。でもそれもねあの防災の稲垣先生の時の ね、 防災の話、防災の訓練の一環としてそれをやって、
はい、実験的にやろう、うん、なのであの時実は公民館職員は被災して駆けつけられないっていう設定にしたんですよ、うんうん、
あそして住民だけでどう
にかするんですね。住民だけでどうやってこれ運営できるのかっていうのも実験的にやってそれが地域でこう頑張っていたあのスグリムンって言われるあの方々があの結局大活躍しましたね。
一応話が本当にネタが面白くて話が尽きないんですけど、とりあえず僕らのねあのいつも途中で切って申し訳ないんですけど、僕らの番組のもう一つのテーマである70年代80年代の音楽をまずはゲストの南さんから紹介いただきたいんですけど、
はい、はい、ビートルズのハローグッバイという曲ですね。ちょうど僕が中学校時代 の、 あの目覚めの曲で、うん、あの流れておりましたので思い出の曲の一つです。
かっこいい。はい、南さん実はですね、はい、あのリアルタイムで聴いてる人は曲が流れるんですけど、はい、ポッドキャストで聴くとあのちょっといろいろ問題があって、はいはい、曲が流れないんで、はい、もう一度あの曲の紹介をお願いします。
あ、ビートルズでハローグッバイですね、はいはい、
じゃあいつものことですけど皆さん YouTube でぜひ聴いてください。
はい、聴いてください。
これ名曲ですね。
はい、はい、じゃあ今度は麻婆からあのとても聴きたいことがあってですね、ツッコミが入っちゃうんですけどよろしくお願いします、はい、
この間ですね、純さんがあの若狭公民館の純さんが来た時に、はい、あの指定管理の話にちょこっとなってですね、はいはい、で指定管理のこの間の指定管理の集まりがあって、うん、その時にいろいろな問題をですね僕聞いてきたんですけど、はい、指定管理というのは、まあ、あのちょっとですねここで説明すると、うん、那覇市の、建物とかですね施設を、那覇市が直営でやるのかそれとも民間に任すのかっていうのでいろんな段階があるんですけども、はい、その中の一つの、オプションとして指定管理っていうのがあって、はい、でそれをですねこちらの今持ってきた文章によるとですね指定管理は、まあ、那覇市が、その、1万人の井戸端会議の、はい、南さんの、団体にお任せしてるわけですよね、はい、反対が公民館をね、はい、それでここの指定管理を読むとですね、設置者たる地方公共団体は管理権限の行使は行わず設置者としての責任を果たす立場から必要に応じて指示などをするっていうなんかこう、ね、あまり指導しませんよっていうような感じ、うんうんうん、いうような感じなんですけど、はい、その指定管理者の方々の集まりに行くといや口結構出しますよっていう話で、あとですねもう一つの問題なのは、うん、余剰金が出た時、
はい、
余剰金っていうのは要するにそこで儲けが出た時ね、はい、その余剰金がどうなるかっていうことなんですけど皆さんどう思いますかね。那覇市のですねこの、指針を読むと余剰金が出た場合余剰額の2分の1に相当する額を市へ納入するっていう、うん、2分の1を、まあ、ピンハネするっていうですかこれ、うん、
これどっちが
これ那覇市がピンハネするってことですね。だから那覇市がね儲けが出た場合です、うんうんうん、そういうのがあって、はい、あれそれってなんかいいの悪いのじゃなくてそれについてちょっとお聞きしたかったんですけどね、
う
ん、
そうですね。これねあの、まあ、大事なのは、うん、指定管理者側にどういう、うん、ふうに頑張ってもらえたらいいんだっていう促しが、うんかかってくると思うんですよ、はい、余剰金って取ればまあなんか余ってる感じですけど、うん、それをしっかり収益性と事業の中身が伴っていればでその分が那覇市にまあ歳入として入ると、うん、いうこと自体は別に問題ないと思うんですけど、うん例えば公民館だと無料の原則というのがあって、はい、余剰金というのは要するに収入が増えないともしいけないもしくはあのいくらか管理費としてもらってる分があそれはあの公民館の管理費じゃないよって言われたらお金返せというのかどっちかなんですけど、はいうん、あのそこであの余剰金があの出すために収入が必要なんですけど授業をやっても無料でやらないといけないので、うんまあ、受講生から言っても取れないですね、はいうんうんうん、どこからお金持ってきて、うんうん、じゃあよく言う、まあ、自主事業という、はいうんうん魅力的な事業をやるのっていうのが実はあの那覇市一律の指定管理の中において公民館ではかなり当てはまりにくくて無料でやらないといけないけども自主事業はやった方がいい、うん、いいけれどもあのその部分の管理でもしちょっとでも適用してないと思われたら返さないといけない、うん、という、まあ、結構きつい。
あじゃあ指定管理は、まあ、もちろん公民館だけじゃなくて例えば那覇市の体育館とか、はい、ああいうところもありますよね、はい、ああいうところもお金取ってやってる だと思うんですけど、はい、公民館の場合はなかなかその余剰金作るのは難しい感じがあるんですね。
やりようなんですけど、やりようだと思うんですけど、まあ、そうなってこないと、うんうん、まあ公共施設とはいえ、うん、あの活用の幅を広げていきながら、うん、あの地域の活性化を図っていく事業っていう意味で言うと、うん、まあ、可能性をゼロに、まあね、あんまり余剰金を出すような活動をしないっていう幅よりかは、うん、いくらか収益が出てもいいし、うん、出なくてもいい事業両方ができるよというふうにあった方が本来いいんだろうなとは思いますね、うんうん、
でもね、あのその公民館 の, その事業主とか、はい、その社員っていうかね、はい、あのいると思うんですけど、それも食べていかなくちゃいけないので、
そうです、
ね、うん、それもありますよね、
はいはい、
だからその、公民そういう公共施設を、まあ、あの変な意味、まあ、安くやろうというのも大切かもしれませんけど、はい、税金ですからね、
はい、
ただ NPO を育てようという、そういう視点もやっぱり欲しいんですよね。
そうなんですよ。
NPO なくていいのかいっていうね、そういう使い捨てでいいのかいっていうことになりますので、
は
い、
今非常にそこは厳しくてですね、うんうんうん、僕らは那覇市のありたい姿、うんうん、これからの地域社会のありたい姿を語った上で、うん、指定管理の話をするんですけど、うんうん、どうしても行政の指定管理の話だと、まあ、今年指定管理の中の予算がいくら例えば削減できたかとか、うんうん、指定管理の中に、うんうん、まあ、違反がないかっていう担当課とのやり取りになるので、うん、なかなかうまいことこう、うん、会話が成立しなくてですね、うん、あのこう荒れた方がいいんじゃないかって僕らは言うんですけど、うん、あのその辺の共有が、うん、なかなかあの職員間との間では進みにくいのかなというのは実感としてありますね、う
ん、だから指定管理を評価する上で NPO をどれだけ育てたかっていう視点も一つあればね、
はい、
いいのかなって感じがありますけどね。
そうですね、うん、今その事業の内容の評価する基準が果たして指定管理でもちゃんとしっかりあるかなというのは気になるところですね、うんうんうんうん、
でもあれですよね、あの指定管理を受けてる団体はちゃんと自分たちの事業を評価してるような感じがしますけど、うん
はいはい、
直営の、うん、直営が悪いとか言うんじゃないですよ、うん、ただそこがしっかりやってるのかなというのはまた僕らの市民の目から見えないんでね、公平性を保ってほしいというの、
まあ、もう僕のひいき目から見ると、若狭公民館と安宅公民館は、まあ、直営の公民館よりもいろんな面白いプログラムやってるような気がしますけどね。
ありがとうございます。
すごいですよね、うん、楽しいもん、
うん、先ほどね、もうあのお話にあった前半にねお話あった以外にもいろいろやってますからね、
公民館祭りとかね、
うんうん、あそうですね、うん、祭りもまたあの式内悠々会という、はい、あの世界遺産式内での、うん、まあ、自治会長の皆さんを実行員としたお祭りもやってるので、うんうん、もうそういう意味では結構回し地域の、うんうん、地域づくりの、まあ、一緒に寄り添っている公民館の一つだと思いますので、
うんうん、もう核って言ってもいいですよね、
も
うあそこの自治会も活動も盛んなんだけど、それを束ねてますよね、は
い、そうですね、うん、いろんな情報も入ってきますし、うんうんうん、それだけにね、まあ、自治会だけでもなくて民生委員だけでもなくて包括だけでもなくて、うん、あみんなで持ち寄らないとこれからは大変だし、うん、まあ、そこがまた魅力でもあるというところですね、
うん
は
い、もう一つ聞いていいですか。
どうぞどうぞ。あどういうないです
あのちょっと話全然違って、うん、違っちゃっていい、
うん、
あの1万人の井戸端会議ってね、はいはい、あの南さんの NPO の感じで、はい、一番最初に聞くべきだったんですけど、1万人っていうのこれどこから出てきたんですか、
肝心な名前
の、ね、那覇市は30万人、
はいはい、そう1万人っていうのはですね、あの実は生活圏の1万人のことですね、大体那覇だと小学校区が1万人に近いと思うんですけど、うんうんうん、まあ、僕らが大事にしたかったのは、まあ、生活している遠くから、まあ、頑張ってる人が入ってきたり、あの何か資源がやってくるというよりかは、そこにいる人たちの持っている知恵と経験とお金で持続可能な地域を作ろうよと、それはやっぱりその地域の人たちの皆さんがこのエリアでみんなで頑張ろうっていう覚悟も必要ですし、ないものをねだりじゃなくてあるものを探してあのやるための、まあ、規模として1万人というのを名前に入れちゃったんですね。
これなんか出展があるんですか。
いやこれですね、実は公民館の実践から来てます。
実践から、
うん、ちょうどあのそういう公民館活動で小学校と連携した豆腐作りもよくやってますが、その時に公民館自治会小学校と、うまいこと連携して事業作りと地域の方々の学びを 子どもたちに継承していく事業をやっているとすごく噛み合ったんですよ。これがまあ地域の方が別の小学校に派遣していったからといって噛み合うわけじゃなくてですね、あ、この地元できっちりパートナーを結ぶことが結局多分僕らが目指す地域のあり方だなってい う, もう実感ですね、
実感から来た数字、はい、
そうです。
なんかこれあのちょっとあの別にひけらかすわけじゃないんですけど、ルソーと言いますよね、
は
あ、ルソー、
はい、
ルソーっていう人が大体あの2万人ぐらいのコミュニティが一番民主主義が機能するって言ってるので、
ね、なるほど、うん、なるほど。
だからそういう視点があるのかなと思ったんですけど、経験から来たこと
なんですね。そうですね、
なおさらいいね、うん、経験から来る
とう、うんうん、そうです、なおさらですよね、
うんうん、そうなんですよ、うん、なので結構そういう距離感というか規模感の中での仕組み作りというのはすごく、うん、あの大事にしたいところなんですね、うんうん、
そこから始まるとやっぱり強いですよね、うんうん、全員をハッピーにするんじゃなくてまず1万人からっていう、
そうです、その事例のいいところを、うん、あのどんどんよその1万人くらい持っていくと、うん、那覇市だったらもう30拠点、
なるほど、
32拠点ぐらいが、うんうん、あの地域地域にあると、
ああ30万都市だからね、
はい、うん、それで、まあ、全体的にそれをね、うん、あの束ねて連絡調整する会もあっていいと思うんですけど、うん、それぐらいの小さな拠点がしっかり根付いてあるっていうのはすごく大事かなと思います、
うん、ありがとうございます、やっと分かりました、
はい、1万人の井戸端会議はあのさっきも言ったように僕半田が近くに住んでるもんですから、はい、その井戸端会議のメンバーも知り合いとっても多くて、みんな ね,
そうですね、
素敵なメンバーなんですけど、うん、まあ、この NPO 一体何人で回していらっしゃるんですか。
この NPO 法人はですね今8名います。
8名、南さんは
そうです、そうです、うん、私入れて8名ですね、ほとんどが公民館チームですね、うん、はい、で頑張ってるところです。
なんかあれですよね、園芸チームみたいな、なんていう、な、何チームっていうんですかね、あの園芸の専門家とかもいるんですよね、
園芸、あ、なん
で西浦君、
あ、そうですね、はい、の人によっては副業しながらやる人もいて、それは わざと進めてるんですよ、
うんうんうんうん、
じゃあずっと一つの仕事であのずっとやっていく必要もないし、まあ、これだけ社会が多様化しているので、うん、あ、自分は週に半分はこの仕事するよみたいなものもいいじゃないかということで、うん、あの自治会やあの表現活動が得意な人はその部分だけ事業になってもらう、うん、あとそういう会計に強い人はそこになってもらうので、うん、結構あのうちの中ではスペシャリストがそれぞれの得意分野で今集まってきてますね、う
ん、演出家がいるんです、舞台演出もいろんなところで舞台やってる有名な若い演出家がいてね、
そうです、はい、西平博人っていうね、うん、フレームナインっていうので今彼は頑張っていますね。
あ、そうですか、
はい、
あ、もう実際プロでやってるわけですね。
あ、そうですよ、あのついでにすぐ彼舞台やるんですけど、
はい、宣伝しちゃ
っていいですか、うん、あ、よかった、
うん、
ですね、僕主催じゃないけど、はい、西平の代わりに、うん、永瀬愛蘭
聞いてるか、
西平ね、はい、あ、でもこれあれか、
うん、この放送は、
3月5月、うん、
4月ですね、
4月なんです。
では皆さん、この、主催している皆さんの名前だけでも覚えていってください、
はい、
永瀬アイランドというものをやっていて、うん、インヘリット沖縄という皆さんが、うん、一生懸命沖縄を舞台に頑張っておりますので、うん、また、次回の公演があるときにはぜひ注意目しててください、はい、インヘリット沖縄ですね、はい、
彼はあの本当に年に何本もやってますから、またここで宣伝できればと
思ってます。そうですね、はい、
じゃあ、ちょうど芸能ネタになったところで今度はターボーの方の曲をあの、はい、紹介したいんですけど、ちょっとだけ振りをするとですね、あの、まあ、追悼です。今日は、今日はムッシュの曲を準備しました。
亀谷さん、
亀谷さん、亀谷剛ですね、はいはいはい、スパイダースから始まって、うん、まあ、若い人たちはあんまり分かんないと思うんですけど、で彼はあの吉田拓郎が作った我が家きともよという歌で、うん、まあ、世間には広く認知された、うん、もちろんそれ以外にもいい曲がいっぱいあるんですけど、う
ん、僕髪の毛がなんかね、
そうそう、
あの、はい、ヘアスタイルがすごい、あの、ね、
あのロッド・スチュワードとかミック・ジャガーを意識してたらしいんですけど、ね、
う
ん、
あ、そうなん、
彼は
ぶっ飛んでましたね、
なのにホークの世界で評価されてしまってというところがジレンマだったんですけど、その我が良きともよの B 面の曲を今日流そうと思ってるんですけど、うんうん、
あらら、
うん、俺もう我が良きともよが欲しくて EP 版買ってきて B 面聞いてもぶっ飛んだんですよね、そこの曲聞いて、
ぶっ飛んだ、
ぶっ飛んだで、今日はですね本当にあの素晴らしいレア音源で持ってきました、
はい、
あの当時 の, あ の, その B 面とかの曲ではなくてですね、小田和正が、まあ、クリスマス
の約束、
そうです、はい、クリスマスの約束ってクリスマスイブにずっと TBS で番組持ってるんですけど、
はい、
まあ、その流れの中で一回、うん、あのムッシュをゲストに呼んで、うん、小田和正もぶっ飛んだと言っていて、うん、で最初は、ムッシュが歌ってますけど、その後小田 和正もあのデュエットで入ってきます、ね、じゃあ曲名を言いますので、はい、よろしくお願いします。ゴロワーズを吸ったことがあるかい？はい、ムッシュの歌を聞いていただきました。ちょっと題名も俺当たってるか分かんないですけど、ゴロワーズというねフランスのタバコ、うん、
あ、タバコですか、
はい、の歌であの、うん、やりました、うん、で今日は実はですね今あの南さん来てもらったんですけど、他に2人あのまたこれかっこいい青年たちが2人いるんですけど ね、
うん、ね、うん、
その1人を、うん、あの今からちょっとプチゲストでご紹介したいと思うんですけど、うん、なんと北海道からゲストが登場しました。
はい、
じゃあご自分で、はい、あのお名前と素性を自己紹介
して。素性ですね、うん、山崎慎太郎と申します。前々回ぐらいでした
ね。そうですね、う
ん、なんかお手紙を僕が書いちゃったのを読んでいただいて、
う
ん、
CCR のね
ファンレターくれた人ね、
はい、CCR の、 あのリクエストくれた方がわざわざ、はい、
そう今日はラジオで北海道から来たら遊びに来ないよみたいに言ったから、うん、本当に来てくれてます。
本当にこれライブに入れていただいてちょっと感激してるんですけども、でもなんかあの打ち合わせとかも見せていただいたのはもう打ち合わせってもっとなんかしてるのかなと思ったら、あのおしゃべりしてたらじゃあそろそろ本番行こうかみたいな感じになって、
これが大人なんですよ。
いや大人すごいなと思って、
うん、大人ですよこれが、
はい、うん、じゃあせっかくなんで、まあ、今どういう状態で何をしてるかを、ね、うん、ね、はい、みんなにも聞いてほしいんで、
う
ん、
どういう状態、うんうん、そうですね、うん、3月に大学を卒業しまして、
はいはい、
4月からは、また北海道なんですけどね、うん、札幌の病院で働くことに、
お医者さん、
そうなんです、
ね、あ、なるほどね、
北海道といえば北海道大学、
北海道大学、
ね、で研修医生活が始まるという、
そうですね、
あ、うん、2年間だよね、
2年間、
うん、試練の日々が待ってるね。
どうして沖縄 の、 あのラジオ番組を聞く羽目になったんですか？
羽目になったのはまあ大学の先輩がいらっしゃったんですけども、うんうん、その先輩が、麻婆さんのと
あ
の、
あ、僕の、
はい、あ、職場で
君だ
っていう
実は横にいるんですよ。残念ながら彼だけ今マイクがなくてですね。
そうですね、はい、それですごいあの病院に面白い先生いらっしゃるっていうのを聞いて、
あ、聞いてみなって、
はい、ラジオがあるよって
聞いたらハマっちゃって沖縄まで来ちゃったっていう、
は
い、
そうなんですよ。
あ、
面白い先生いらっしゃいますよということは、麻婆先生という職種だったんですね。
一応
あ、一応
一応ね。
ありがとうございます。
秘密ですこれはね。
で、あの、まあ、せっかく医療の話をしてるんで、うん、あの、まあ、今まだいろんな分野に行ってこれから研修だと思うけど、とりあえずどんなところを目指したいとかってありますか？
DJ じゃないか。
DJ
違う、ごめんごめん。
いやでもなんかやっぱりそうですね、あの麻婆さんも、まあ、お医者さんなんですけど、でもなんかいろいろ街づくりこんなものすごい詳しいなと思って、いろんなとこにアンテナ張って暮らしてるって、そういうのやっぱちょっと憧れるところがあって、
あ、
まあ、なんか病院だけじゃなくてその地域 にもなんか関われることがあったらいいかなと思って、うんうん、
この10年だからね、
この10年
僕はね、
あ、そう
だ、その10年、その10年前まではガッチリやってましたよ。
ガッチリ働きます。
その基礎があってから今ですからね、はい、よろしくお願いします、
はい、
あの、まあ、知ってるか知らないかなんだけど、もし知らなければこの言葉を覚えてほしいんだけど、プロボノという言葉があって、でそれは社会人経験を生かして、あのまた地域課題に自分の経験を生かしてもらおうというところがあって、うん、で、まあ、あのマーボもターボも自称プロボの集団なんで、うんうんうん、あくまでも自称だからね、
うん、
他人は認めてない、うんうん、僕らが勝手にそう思ってる
ってことね、そうそうそう、半分プロみたいなね、
そうですね、
うんうん、でも素人ではないっていう、うん、中間みたいな、
本当に。でも今日は本当に北海道から素敵なゲストで、ね、ちょっと喋るタイムも短かったけど、急遽もう出ちゃいなよみたいな感じで、
そうでしたね、
今出てもらったので、
はい、山崎君ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
青木君もね、先輩の方、青木君もありがとう、
先輩青木君、あの、はい、某病院に行ったら、あの、整形外科でよろしくお願いします。じゃあ、麻婆、あの、はい、ちょっと早い振りですけど、はい、麻婆の曲を言っちゃいましょうか。
僕は今日はですね、もう70年代といえばもうこれ、うん、カーペンターズ持ってきましたので、
ベタですね、
はい、もうベタですよ、はい、もうあの説明はいりません。カーペンターズ Close to You、 どうぞ。はい、聴いてもらった曲は、ザ・カーペンターズの Close to You でした。 これはこの曲はですねバート・バッカラックとハル・デイビッドが作った曲なんですよね、うん、バート・バッカラックって有名ですよね、
有名有名
で、カーペンターズの初めてのヒット曲70年代、うんね、YouTube でこれ見るとですねカレン・カーペンターがですねドラム叩いてますから皆さんちょっと YouTube でねこの曲見てみてくださいね、
またふっくらしてる頃ね、
うん、そうそう
そう、綺麗で可愛らしくてね、
う
ん、
そうそう
そうなんですよね、うん、
はい、いい曲です、はい、
じゃあ、先ほどのゲストからまた、南さんに話を戻したいんですけど、
はい、
もうあのいよいよ後半戦に、後半戦ともあと少ししかないんですけど、うん、ぜひこれからの、はい、ハンタガー公民館の目指すべきお向とか、ね、1万人の井戸端会議が、まあ、どうしていきたいという夢などがあれば、
あ、
聞かせていただければ、
はい、はい、ちょうど今の1万人井戸端会議の方では新しく学童を始めることになってます。
学童？
小学校、式名小学校の真ん前なんですけど、
はいはいはい、
どうしても公民館でね、うん、地域とつながるさまざまな家庭や子どもたちも見てきましたけども、もっと日常的に子育て環境、それから子どもたちとの、まあ、拠点がもう少し深く関わる場所が必要だなと、うん、でその時には必ず学校とのつながりを大事にして、うんうん、いろんな機会が平等に あるといいなということで、井戸端学童というのを4月3日オープンです。
井戸端学童、濁点が多いですね、
ですね、噛みそうですけどねもう今その看板をね、同じ共同大使の玉木則正さんが作って、
あ、はいはいはい、
地域の方々がロッカー作ってくれたり、うん、いろんなもので今進めて、まあ、そういう拠点がまた新しくできるというのと、うん、あと一つは公民館としては今地域計画作りを、まあ、次年度力を入れたいと思って、うん、何かというと、
はい、
もう地域の皆さんでこれから5年、うん、子どもたち、それから高齢者の方々、どんな風な地域にしていきたいか、
うん、
まあ、よくね、総合計画というと那覇市全体の計画はありますけど、うん、はい、それの地域版を地域の皆さんで作ってしまって、
うん、
まあ、ゆくゆく市の総合計画にちゃんとリンクさせるようなぐらいのものを作っていくということができないかなと。これ実際に東北の山形でやっているのを見てきて、
うん、
でこれは非常に今ある人たちが持っている資源を持ち寄って、
うん、
本当に動いていく、
うんうん、
担い手も不足してきているという街づくりの中で、
うんうんうん、
その人たちを育成しながらも地域でちゃんと誰がどこでやると、で学校の教育目標とかもリンクできると、
はいはいはい、
すごく面白いな、学校の教育目標で、じゃあ挨拶しましょう、
うん
うん、例えば校長先生が言った時に、うん、地域の皆さんも合わせて今年はじゃあ挨拶しましょう、
うんうんうん、
一緒になって言えたら、うん、もう一気にその地域での挨拶運動っていうのも多分促進されるし、うん、つながっていく機会にもなるな、まあ、こういうことをね、まあ、防災とか福祉とか教育とかで、うん、分かれながら地域計画作りを1年ぐらいかけて、
1年ぐらいかけて、
はい、
ぜひ楽
しみ、ね、地道なワークを積み重ねて作りたいな、
うんうん、いいですね、
公民館がじゃあファシリテートして、
あ、そうです、はい、
ね、
でもっと言うと公民館だけでファシリテートし続けるのもあれなので、うん、まあ、自治会だとか関係するところから次の地域になってほしい人を推薦してもらって、うんうんうんうん、そういう方々にファシリテートという形で、まあ、20代30代の働いている人たちに関わってほしいなと、
うんうんうんうん、面白いね、
南、どうぞどうぞ、
ちょっと先ほどの学童、
はいはい、
これは民営、
あ、完全なら民営 で、
民営で、
那覇市からの認可も受けない、
受けないで、うん、はい、要するに NPO がやる、
はい、そうです、はい、
うん、南さんとこの団体はあれなんですよ、まあ、南さんとこの今1万人の井戸端会議にも、うん、児童支援の名プレイヤーがいっぱいいるんだけど、もともといたところの OB たちにもね、もう超有名なプレイヤーが
そうですね、
いっぱいいて、
浦添の方で活躍されてる
方がいらっしゃいますね、
ライバルで活躍したりとか、
ね、ね、
そうそうそうそう、
那覇市から巣立っていろんな地域で活躍していて、
そうなんです、うん、そういう方々の、うん、もう意見も聞きながら、
うん、
まあ、もうこれから自分たちでできる、うん、やり、居場所はどんなのだろうというので、うん、もう認可外の方が一番自由度が高いと、
はい、
いうことが分かってですね、うん、そこでっていうこと
で、いいですね、なんか今、うん、認可外自由度高いっていうのはなんか一つのこのあれが見えましたね、うん、そういうことはね反対にすると認可されると自由度低くなるのかぐらいのね、
あ、ね、確かに捉え方によってはそうですね、まあ、
やばいですねこれね
でさっき言ったこのハンター側から出てったプレイヤーの方たちが 例えば半田川祭りの時とかね、うん、早場から子供いっぱい連れてきて、うん、金魚すくいのコーナー作ったりとかね、浦添で活躍してる傍聴有名人のおばさまがちゃんと応援に駆けつけたりとか、うんうんうん、またちゃんと集まってくる場所があるからいいですよね、
う
ん、
あ、そうですよ ね、皆さんね、それぞれ一緒に働いていたメンバーが志を持ってね、うん、今度各地域で活躍されているところを、まあ、時々お互いに行き来してできることを持ち寄って、結局人のつながりってそういうところで面白いなと、うん、思っていつもどういう動きをするのかお互いね、意見交換したりするのはすごく楽しいですね。
街づくりやっぱり子どもに焦点合わさないと未来がなくなっちゃうんですからね。
いや、そうですね、もうみんなそれだと力合わせたくなりますしね、
子どもたちの場合ね、
はい、ですし、やっぱりこの成長を見守りながら実は自分たちも学んでいくということ多いなと思いますね。
南さんはこの、まあ、1万人の井戸端会議以外にもいろいろなところでプレイヤーで活躍してるんですけど、ちょうどね僕らがよくかかってる街中研究所ワクワクの理事もやっていて、で、もう超私的な話だけど、僕街枠の小坂君とかを会ったのは、うん、半田川公民館が出会いだったんですけど、そこのなんかその式典かなんかに行った時に紹介してもらって、
それはもうなんかずっと昔からお知り合いかなと思ってたぐらいの、
つながりの場にもなって
るね。つながりの場になってるんですよ ね、
うん、ありがたいですね、
そうですね、あと半田川公民館あれですよね、全然話違いますけど、夕日がものすごく綺麗ですよね、あそこね。
よくわかりますね。
あ、そうなんですか。それ知らない。
もうものすごく綺麗なんですよ。
屋上上がったりですね、はい、秋は見るともうちょうど太陽がケラマの方に沈んでいくのが見えて、とっても綺麗なんですよ、で空気が澄んでる時はなんだっけ、ケラマミイシがまつげミイランというなことわざがあるんですよね。
ああ、ありましたね。
なんだっけ、東大元暮らしの意味ですけど、
ケラマ見えるけど自分のまつげは見えないよ。
ああ、面白い。
これがすぐことわざ通りの状況、砂浜側まで見えるんですよ、
人の姿まで見えるね。
見えない、見えない、
見えない、見えない、見えないね。
そうそうそう、そういうところが非常にありますね。
じゃあもう一回だけ、まあ、せっかくなんで宣伝も含めて学童の話に少しだけ戻るんですけど、その学童に申し込みたいとか学童の学校の範囲とかっていうのはまずあるんですか。
基本的には式の小学校の子どもたちを、メインにしていて、今10名あと10名までなら、入れます、
ということはもう何名か、
そうです、もう来てますね、もう
具体的だね、
はい、もう10名ならばもうすぐ、受け付けますので、夏休みだけとか、それから、平日の午後ですね、受け入れて、もう普通に学校で来た宿題を一緒に見たり、あと地域の方々がたくさん出入りしますので、一緒にものづくり、おもちゃづくり、時には大石公園に行ってヤギに餌をあげたり、公民館に行ってまたイベントを手伝って動いたりと、そういう、地域の、動きをね、一緒になって楽しんでいくような学童になると思います、
素晴らしい。式名園といい、大石公園といい、なんか社会の資源もね、
地域
の資源もいっぱいあって、
豆腐美味しいしね。
豆腐本当に美味しいですよ。
美味しいね。はい。あち高校のね。
あち高校の豆腐がもう本当に今あの辺の若い人たち、もともとそこで生まれ育ったけど県外や国外行って修行して帰ってきた人たちもたくさん半田川地域でも活躍し始めてるので、それも魅力だと思います、
ね。なるほど。はい。
じゃあつらつら、今日も話
してたんですけど、面白かったですね。
面白かった
ですね。だから若狭公民館は若狭公民館の特徴があるし、半田川半田川の公民特徴があるしね。非常に面白いな
と。いや、面白かったですね。僕も実はこのお二人かっこいい大人って言われるイメージが
初めてじゃない？
いいこと言うね、君ね。
顔は悪いけどかっこいいってやつでしょ。
ねえ、そうですよね。北海道から来てるから。
顔は悪いけどね。いや、よかったです。なんだけどね、初めて見られて。
で、
自分たちではそう思ってるんですよ。そのつもりで。
今日もですね、これが終わったら放課後という名目で、
今日山崎君をね、ちょっと那覇市案内してあげようかな。
那覇の洗礼を受けさせなきゃいけないんで、
我々よくしてたりしてね。
今日は沖江通りスタジオで収録してますので、とりあえず公設市場方面に流れたいと思います。
ぜひ。次回の放送は5月10日水曜日、夜の8時からですね。また同じチャンネルで皆さん聞いてください。それでは、マボ
ーターボーの
まちづくりハッピーレディオでした。